ち天ヶ崎笑顔咲く街天ヶ崎みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時32分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はこの枠以外でもご出演をいただきまして、はい、
次長ず出演させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。さて今日お隣さんは久しぶりですね。
あ、そうですね、うん、はい、今日は兵庫県動物愛護センター事業課長中島瑞穂さんにお越しいただいています。中島課長からは動物愛護センターの4月からの企画展示や動物絵本読み聞かせ会についてお話しいただきます。
はい、わかりました。中島さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつぶりですかね。今年に入ってからは初でしょ。
はい、今年からは初です ね。
はい、また改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、あの4月からの企画展示という話が今石田さんからありましたけれども、どんな展示するんですか。
はい、犬による事故に関する展示、知ることが守ること、交渉事故の実例から学ぼうをする予定になっています。
うんうん、
兵庫県の動物の愛護および管理に関する条例では飼い犬の所有者等は当該飼い犬が人の生命もしくは身体に害を加えた時、直ちにその旨を知事に届け出なければならないと定められています。話し言葉で言うと、飼っている犬が人の命や体を傷つけた時は犬の飼い主はすぐに届け出をしなくてはいけませんということです。
うん、
近年兵庫県動物愛護センターでは1年間に30から35件くらいの届け出を受け付けており、平均すると1ヶ月に 2,3 回届け出がありますが、これは氷山の一角であり、実際の発生件数はもっと多いと考えています。
なるほど。なんかあんまり聞いたことないなと思ったんですけど、1年間に30から35件近くの届け出があるんですね。でも犬が人に害を加えるってね、なんかちょっと怖いですよね。
そうですね。
うんうん、
あのどんな時に犬と人の事故が発生してしまったのか、それを皆さんにご紹介することによって、犬による人への危害をなるべく少なくして、犬と仲良く暮らす社会を作っていこうということで、このタイトル、知ることが守ること、交渉事故の実例から学ぼうという展示にしました。
なるほど。今までにあまりなかった感じの展示ですよね。
そうです ね、
はい、非常に興味深いですけれども、犬が人を傷つけないために気をつけることがわかるわけですね。
そうですね。と散歩中の犬、はい、家から出て一人で歩いている犬、家の中の犬で人を傷つけてしまう事故が発生しています。それぞれに気をつけるポイントがありますので、それをご紹介したいと思います。
はい、まあ、こうしてね、今日はちょっとひんやりしますけれどもね、春で暖かくなってきて散歩しているワンちゃんとか飼い主さんをよく見かけるんですけれども、じゃどういう状況で事故が発生するもんなんですかね。
はい、犬のうんちを片付けたり、飼い主さんとご近所さんの話が盛り上がったりして、犬から目を離した時に犬のそばを通った人に飛びついて噛んでしまうことがあります。またお散歩中にリードが外れてしまったり、公園で犬と遊ぶために何メートルもあるロングリードを使っていて犬を押さえきれず近くにいる人を噛んでしまったという例もあります。
怖いですね。外にお出かけするときは犬をしっかり見ておくことが大切ですね。
そうですね。怖いとき、びっくりしたとき、興奮したとき、人であれば声を上げたり身振り手振りで表現することもあると思うんですけれど、その代わりに犬は思わず噛んでしまうことがあります。犬は思いがけない行動をとるので、飼い主さんは犬をしっかり見ておくことが重要です。
はい、
また犬の思いがけない行動を確実に制御できる方がリードを短く持つことも大切です。
はい、
散歩中は犬の名前を呼んで振り返らせて、犬が飼い主に注目しているか確認したり、お友達とお話しするときは座れや待てをさせて、じっとしてほしい家族の思いが犬に伝わっているか、犬が待ちくたびれていないか、うん、飼い主さんも犬に注目しながらおしゃべりを楽しむなど、犬と飼い主さんがお互いを意識しながらお散歩時間を楽しみましょう。
うん、そうですね、そうやって楽しんでいただきたいと思うんですけれども、でもワンちゃんだけが一人歩きしちゃうことっていうのもあるんですよね。結構ね、
ありますね。玄関のドアを開けたら隙間から犬が出て行ってしまった、
はいはい、
首輪が抜けてしまった、リードや金具が壊れてしまった、と扉のロックを忘れていた、というようなうっかりミスに、今まで脱走したことがなかったので大丈夫という思い込みが重なって、犬がお家から出て行ってしまって外の人にびっくりして噛んでしまったといったような事例もあります。
そうか、うちも犬ずっと飼ってるんですけど、小学生の時にね逃げてったことがあって、ちょっと、心配でありますし、本当にいろんなところにね、迷惑もかけないかっていうことが含めて心配ですよね。油断大敵ですね。
そうですね、大切な家族である犬が一人歩きをしてしまうと、交通事故などのアクシデントに遭ってしまうこともあります。ぜひ気をつけてあげましょう。
はい、あとはお家の中で人を怪我させてしまうっていう話もありますが、どういった状況なんですか、
はい、
それは。
はい、お客さんが犬や犬の近くにあるものに触れようとしたり、例えば大人ばかりの家庭に来た子供がお家の中で走るって言ったようなことがあると、お客さんがいるっていうことでまず落ち着きをなくしている犬がいつもと違う行動、つまり突然人を噛んでしまうといったことをする場合があります。
だから犬も不安になるってことですかね。
そうですね、犬は家や家族を守りたいと思っているのかもしれませんね。
なるほど、
サークルやケージにあらかじめ犬を入れたり、犬をお客さんと別室で過ごさせると思いがけない事故を防ぐことができます。
そうですね、だから工夫次第で犬も人も安全に過ごすことができるわけですよね。
そうですね、犬が怖い苦手という方も多いと思います。自分が噛まれるだけでなく、その現場を見たり経験した方から聞いたりして苦手だなと思ってらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。まず犬による人の危害を少しでも減らして、犬と人が共生する社会につながっていくといいなというふうに思っています。
やっぱり一回噛まれたりするとそれがトラウマになっちゃったりとかするわけだよね。大人になってからもずっと怖いっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもね、お互いがいいようにね、共存できるような世界になればいいなと思うんですけれども、で初めの方に中島さんが犬が人に危害を加えると届け出をするっていう話があったんですけども、どんなルールになってるんですかそもそも。
はい、もし飼っている犬が人を噛んだりして怪我をさせてしまった場合、まずは最寄りの動物愛護センターにご連絡ください。
はい、
尼崎市内で発生してしまった場合は尼崎市動物愛護センターにご連絡をお願いします。
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ぜひ覚えておいてくださいね。さて新年度を迎えるわけなんですけれども、4月からは他に皆さんにお伝えしたいこととかありますか。
そうですね、狂犬病予防法という法律で、犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。また予防注射をすると注射済表という札がいただけるんですけど、それを犬につけておかなければならないとされています。4月から6月がその予防注射の期間となっていますので、飼い主の方は必ず犬に狂犬病の予防注射をしてください。
はい、わかりました。さて、そしてもう一つあるということなんですが、最後は読み聞かせ会についてですね。
そうですね、
お願いします。
は
い、
動物愛護センターでは動物絵本の読み聞かせ会を開催します。この読み聞かせ会は小学校入学前までの子どもさんとその保護者の方を対象として、動物が主人公であったり動物が出てきたりする絵本を子どもさんに読み聞かせて楽しんでいただくひとときです。 職員による猫が主人公のパネルシアターもしていて、うんうん、猫をお家の中で飼ってほしいという内容を分かりやすくお話ししています。
うん、今日持ってきていただきましたね、中島さん。これ実際に使われている猫ちゃんですか？は
い、あのマグネットついて、
あ、猫ちゃん
本当に使っている実物、
パウチされていて、
そうです、
うん、水に濡れても大丈夫なような仕様になっておりますが、 それに何ホワイトボードとかにくっつけられるんですね。
でパネルシアターをしています。
なるほどなるほど、かわいい。
あの名前ついてるんですけど、タビーっていう名前の
紫色の猫ちゃん、
冒険に出る話。
タビーが冒険に出る、
怖いをもいっぱいするんです。
あ、そうなんだ。
で、うん、お家に帰れてよかったねって、そういう話です。
飼い主さんに抱きしめられている、はい、その3つのねイラストというか、その実際使っておられるものを持ってきていただいて、 YouTube のカメラにもね、見ていただきましたけれども、かわいいですね。これ手作り感満載ですね。
そうです ね、あの職員の手作りです。
素晴らしいです。でも小さいお子さんにはね、絵本やイラストでね楽しんでもらって、それを見ながら保護者の方にも猫の屋内飼育について学んでいただけるという一石二鳥のイベントですよね。じゃあ詳細を教えてください。
はい、今年もお越しいただきやすい春と秋に行います。
はい、
簡単なクラフトも楽しんでいただこうと計画中です。うん、今年は3月4月5月、暑い時期を外して10月11月12月の第3水曜日、当日10時受付開始、10時半から11時まで行います。事前申し込み不要、参加費は無料です。
うん、
希望される方には屋内飼育、猫の習性、猫への接し方といったことを学ぶことができる猫の触れ合い体験もしていただけます。うん、今月は来週の水曜日、うん、18日に開催します。はい、
うん、
10時半までに動物愛護センターの愛護館へ、お時間の合う方はどうぞお越しください。
はい、来週3月18日水曜日に開催ということです ね、10時30分までに動物愛護センター、はい、愛護館にお越しください。はい、あとは先に紹介していただいた知ることが守ること、交渉事項の実例から学ぼうの展示は4月からスタートですね。
4月スタートですね。
はい、わかりました。しばらくやられるんですかね。
そうですね、3ヶ月ぐらいのお目処に、はい、することになると思います。
はい、はい、それもね、皆さんぜひご注目いただきたいと思います。はい、楽しみながら、楽しく、正しく学べる動物絵本の読み聞かせ会にもぜひ参加してくださいね。中島さん、今日もありがとうございました。またお待ちしております。では石田さん、最後にお願いします。
はい、私からは週明け3月16日月曜日に予定している阪神ものづくりイノベーションフォーラムについてお知らせします。
はい、今年度兵庫県阪神南県民センターおよび阪神北県民局では、阪神ものづくりチャレンジラボを展開されてきたんですよね。
あ、そうなんです。うん、あのチャレンジラボでは、うん、高い技術力を持つ阪神地域のものづくり企業とアイデアを持つ全国のスタートアップ企業とのマッチングを通して、ものづくり企業が新しい事業分野に挑戦する機会を創出しています。
うん、
今回のフォーラムではチャレンジラボの成果報告に加えまして、阪神地域でイノベーションの取り組みを加速するために必要なポイントなどについて、別の地域での実践事例の紹介、それから県内の産官学のキーマンによる意見交換などを通してお伝えしていく予定です。
なるほど。だからこれ、新規事業にチャレンジしたいとか、はい、自社技術の新たな可能性を探したいとかいう、そういうニーズがある企業関係者の皆様にはすごく魅力的なフォーラムですね。
はい、ありがとうございます。あの、もともと皆さんご存知の通り、阪神地域は製造業の高いポテンシャルがある地域なんですよね。
そうですね。
はい、この地域の強みである地域産業の持続可能性を高めるとともに、競争力強化を目指して阪神ものづくりチャレンジラボの取り組みが進む中、4月には尼崎市オープンイノベーション拠点アーケードが中央商店街にオープンしますので、さらに期待が高まっているところです。
うん、そのアーケードって、中央商店街の中央一番街にあった尼崎信用金庫さんの旧中央支店のリノベーション施設でしたよね。
そうなんです。こちらはコワーキングスペースやミーティングルーム、それからチャレンジショップなどの、多彩な機能が備えられていて、市内事業者の新規事業の創出や、それから創業者やスタートアップの事業を立ち上げ、成長等をサポートする施設として、尼崎市と 尼崎信用金庫、それから尼崎商工会議所などが公民連携体制で4月に開設を予定されています、うん、地域のつながりの中での新たな出会いや情報、アイデア、技術を呼び込む架け橋になることが期待されている施設です。
うん、実は昨日も前を通ったんですが、
そうですか
通るたびにどんどん出来上がっていくなっていう期待も膨らみまして、ね、はい、まあ、イベントなどもねできるというような話も聞いておりますので、私も何かに使わせてもらいたいななんて、
そうですよね、
はい、思ったりしているところでございます、はい、ではでは石田さん、フォーラムのまとめをお願いいたします。
はい、阪神ものづくりイノベーションフォーラム2026は3月16日月曜日午後1時半から4時半まで尼崎市 中小企業センター1階にて開催します。地域を牽引する産官学のキーマンが集結し、新たな価値創出に向けた連携が始まるこの機会に、ものづくり企業やスタートアップ企業などのほか、事業者の支援機関の方、それから、金融機関、うん、それから自治体関係者の皆様、幅広い方々のご参加をお待ちしています、うん、参加費は無料ですが、定員が100名となっていますので、阪神ものづくりチャレンジラボで検索の上、ぜひ事前申し込みをお願いします。
はい、わかりました。明日土日を挟んで16日月曜日に開催されます阪神ものづくりイノベーションフォーラム2026ですけれども、まあ、あの申し込みが必要ということなんですけれども、あの、まあ、阪神ものづくりチャレンジラボ事務局で検索してもらったら、はい、別に土日でも大丈夫
です、ね、大丈夫ですね、
はい、よかったです。じゃあギリギリまで受け付けているというような形ですね、はい、参加費は無料となっております。3月16日月曜日午後1時30分から4時30分まで、受付の開始は1時です。場所は尼崎市中小企業センター1階となっております。阪神ものづくりイノベーションフォーラム2026、ぜひね、あのチェックしていただきたいと思います。お申し込みよろしくお願いいたします。ということでして、今日は動物愛護センターから中島課長と、県民センターからは石田室長にお越しいただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。